ライフイズ千雪の幸せ漢方。さて第3週目の月曜日、このお時間は赤座千雪先生によります千雪の幸せ漢方です。先生は地域道薬局赤座千雪先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、ずいぶん秋っぽくなってきましたね、
はい、本当に朝晩は涼しくなってきて、今風邪をね引いちゃう人も増えてきたので、皆さんいかがでしょうか。
そうですね、ちょっと咳が出たりとか喉が痛いとかっていう方多いですね。
多いですね。あと胃腸の風邪が流行ってるみたいです。今日もこちらに来る前に2人ほどですね、嘔吐下痢をした後にお熱が出て咳が出るっていう人もいらっしゃったので、今そういう風邪が流行っているので気をつけてください。
なんかもう冬の病気ですよね、嘔吐下痢症とかっていうと。
やっぱり夏に冷たいものとかたくさん食べて胃腸が弱っている時にやっぱり菌が入ってくるんじゃないかなと思っています。
予防法っていうのはありますか。
そうですね、やっぱり寒くなってきたので、やっぱり温かいもの食べたりとか、冷たくて甘いものっていうのが胃腸非常に弱らせますので、そろそろ皆さんアイスとか、そういうものを食べる習慣をちょっと控えめにしていただけるのが一番いいと思います。
今年の夏はですね、本当に暑かったですよね
暑かったです。本当に異常気象って言われましたもん ね。
だからもう普段はクーラーをつけないで生活していらっしゃる方も、今年ばかりはさすがにねっていうことで、
そうですね、
つけられた方も多いようですね、
熱中症予防にね、本当につけられましたけど、今つけた方がいいのか、切った方がいいのか、ちょっと難しいね、時なので皆さん困ってらっしゃるんじゃないかと思います。
そうですよね。だからこうついつい冷たいものはいけないいけないと思いながらも、この夏もう過剰にもう取らざるを得なかった、
そうなんです、
という方も当然ね多くいらっしゃると思いますけれども、徐々にじゃあ、控えていっていただいて、
温かいものにしていってください。はい、
さて今日は千雪先生、
今日は、スタジオに持ってきたんですけれども、私週末に長野県の入笠山という標高2000メーター以上の山に登ってまいりました。
うわー元気
ー頑張って登ってまいりました。そこで何をしたかというと、熊笹、漢方薬の熊笹の葉っぱを借りに行ってきました。
熊笹というと、普通の笹とは違うんですか。
ちょっと種類が違って、手のひら2枚分ぐらいの大きさの笹なんですね。で標高の高いところにしか生えていないので、よくお庭とかね山道で生えているちっちゃな笹とは種類が違うんですけれども、これは古事記とかですね、あと神農本草経という漢方の本に蛇苦という名前で出ている漢方薬になるんです。
弱というのは漢字で書けるものなんですか。
そうなんです、弱という漢字があるんですけれども、その葉っぱを煎じて飲んで、体を元気にしたという言い伝えからですね、今でも熊笹茶っていうのが認められているんです。それをね天野さんに飲んでもらおうと思って、
はい、スタジオにちょっと若干色が笹だからもっと綺麗なグリーンなのかなと思ったら、全然違いますね。黒ですね、
黒いちょっと濃いので黒い感じなんですけれども、天然の笹のエキスになります。
匂いは若干ありますけど、全然嫌な匂いではないですね。
そうなんです。だいたいそのコップ一杯の、お茶に葉っぱが100枚ぐらい使われている、本当に貴重なお茶なんです。
ちょっと待ってください、千雪先生はその葉っぱを刈り取りに行かれたんですよね、
そうなんです。
どのくらい刈れました。
こういうズタ袋っていうんですかね、なんて言うんでしょうか、あれに3分の1しか取れませんでした、頑張っても。
ということはこれひょっとすると千雪先生が取った
いっぱい分かもしれませんかなり全部手摘みでするので、もう機械じゃないんですよね。
そうなんですか、貴重な
貴重なお茶です、
いただきます。
どうぞ。
全然臭みもないですし、
よかったです、飲みやすいです
よね。飲みやすいですね、
よかったです。
でもどことなくもう笹っていうイメージからなんとなく青汁っぽい 感じはします。
そうですね。
でも青汁ほど、うん、まずくない。
あ、よかったです。どっちかというとお茶っぽいですよね、うん、青汁はどっちかというとジュースっぽい感じがするし、うん、栄養がたくさんあるんですけれども、クマザセッキスの方は粘膜を修復する作用があるので、うん、例えばあの一番役に立ったのは7月ぐらいにあった手足口病、はい、お子さんが ね、うん、かかられた方もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、口内炎がね、うん、治らないんですよ。でいろんな軟膏をお口に入れたりするとお子さん嫌がられるんですけど、うん、そういった時にこういうクマザサ茶を飲んでいただくと早く口内炎が治ります。だから胃腸の潰瘍とかですね、うん、粘膜がこう荒れて傷んでいるようなところに、うん、昔からねあの草の汁、まあ、よもぎの汁を絞って塗ったら早く治るよっていうのがありましたけども、うん、内臓はこのクマザサのお茶を、まあ、つけるというか飲むことによって、うん、口内炎、胃潰瘍、あと下血ですね、うん、あの腸からね血が出ちゃうようなあの潰瘍性大腸炎とか、うん、ああいう風な潰瘍ができて粘膜がえぐれる人にはこういうお茶ぴったりだと思います。
へー、そんなにこうあの有効な成分がたっぷりぎっしり詰まってるんですね、
はい、そうなんです。しかも天然でしょう、うん、だからなかなか難しいんですけれども、漢方っていうとすぐ中国産だから農薬大丈夫とか、うん、あの皆様からご心配いただくんですけど、このクマザサは日本産で、うん、もう手摘みでしているので、やっぱり原料にもこだわったものをやっぱり皆さんにもね飲んでいただきたいなと思ってます。
これは分けるとすると何になるんでしょう、
はい、
青汁ではなく
お茶、漢方茶ですね。
漢方茶という分類になるんですね、
はい、今からまあいろいろ寒くなってくるので、いろんなお茶をね皆さん飲まれると思うんですよ。ドクダミ茶とか源の証拠とか、その中にねもし胃が弱いとか、それからもうちょっと体力がないとか元気になりたいという人はクマザサのお茶をね選ばれたらいかがかなというふうに思います。
そうなんですね、はい、笹というとパンダを思い出しますけど、
はい、パンダもですね非常にあの可愛い印象があるんですけれども、実は肉食でですね、うんうん、非常に強いパンダなんですね、うん、でもそのパンダさんがその笹を食べてあれだけの体を持ちこたえらさせているというところから、うんうん、笹は非常にエネルギーの強い植物だというふうに言われています。競馬のねサラブレッドとか、ああいう力が発揮しなきゃいけない動物は全て笹を餌の中に入ってるんだそうです。
じゃあ、
はい、
ちょっと今晩の夕食に
笹を
ちょっと茹でて硬いでしょうね。
食べれないですけど、昔から食べ物を包むっていうのは笹は使ってますね。笹寿司とかいろんなものですけど、はい、物を腐らさないっていうところがあります。
殺菌作用とかあるんでしょうね。
そうなんです。そういった意味で笹は昔から使われてますし、うん、あの食物を腐敗させないっていうかね、うん、笹味噌っていうのも売っていて、うん、お味噌をねぜひ今防腐剤が入ったお味噌が多いじゃないですか、うん、あの力がないのでお味噌に、うん、そういった時に笹でねくるんでお味噌を売っているとこ、うん、お店もあったので、ああいうのは添加剤とか使わなくて済むのでいいなというふうに思ってます、う
んうん、恐るべし笹の力。
あと夏の、ね、まあ、終わりなんですけども、うん、この夏汗をかいたので、うん、あの体臭とか、うん、口臭に悩まされた人って多いんじゃないかなと思うんですけど、今いろんなあの
シューとかねっていうのはもうシューで分かったらいいですけど、制汗剤とか、
そうですね、
制汗スプレーとかそういうやつですね。
ブレスウンとかなんとかとか、 ああいうその体の匂いをね、はい、やっぱり日本人ってもともと匂いがあんまりない方なんですけども、うん、今食べ物がやっぱ欧米化したせいか、うん、ちょっと匂いの、まあ、きつい方、あるいは生まれつきにね、うん、ちょっとかわいそうな方もいらっしゃるんですけど、そういう方なんかはこの笹を飲むとですね、うん、あの除去、体臭とかを除去できることができるんです。はい、
除去できることができるんです、
はい、はい、
除去できますですね、
はい、で、はい、あの制汗剤みたいにこう匂いの上に匂いで蓋をするとか、うん、そういうのではなくて、体 体の中のその匂いの元を中和させてですね、うん、悪いものをこう解毒して出して、まあ、体を匂わさないようにするので、うん、もうすごく安全な体臭除去の方法だというふうに言われています、う
ん、だって飲むだけでいいわけですもんね。
そうなんです、
まあ、まずわざここつけるわけじゃないですもんね。
そうなんですね、うん、で匂いっていうと病気の発見にもつながりますよね、うん、口臭がちょっとする人は胃がちょっと悪いんじゃないかなとか、うん、あるいは女性だったら月経周期によってちょっと匂いがきつくなったり、うん、からあと疲れたりすると、うん、やっぱり脇から汗がとか、あと足からですよね、ああいうところからも出てくるので、匂いっていうのは自分の健康のバロメーターにもなります。だからこそ匂いがした時には、まあ、こういった笹のお茶なんかで解毒しとこうとか、健康にね、ちょっとこう、
なるほどね、
はい、注意するポイントだと思います。
うん、そうですね、あのついつい簡単だからあのスプレーをしちゃいがちですけれども、はい、あれはあの毛穴を塞いでしまうっていうことで、あの原因の要は元から立ってないっていうことですよね。
そうなんですよね。もうちょっと皆さんにも匂いの原因は何かなとか、まあ、またちょっとねおならの話になりますけ
ど
おならの匂いもやっぱりね腸が悪いと臭いですよね。だから、まあ、家族の方がねトイレ疲れた後にちょっとおかしいなと思ったら、ちょっと体に気をつけてあげるとか、そうやって家族の健康をね守ってくださるのがお母様方かなと思いますし、まあ、自分の匂いもねあの感じながら、ね、はい、健康に気をつけてください。
もういちいちもう家族がトイレ使った後行ってチェックしないといけないっていうのも大変ですけど、
大変ですけどでも本当にガスの匂いってね、あの本当体のバランス取るんで
もう千雪先生もうね、あのお昼時にありがとうございますはい、でもそのまあ、あの匂いの元もこの笹のお茶で、
はい、そうなんです、はい、クマなんかも冬眠する前にこの笹をたくさん食べて冬眠するんですね、うん、なぜならばクマは冬の間一回もうんちしないんですよ。で腸の中にずっと溜めとくんですね。だけどあの腸が腐らないように笹を入れとくそうです。
変な貯蔵庫ですね。
そうですね。でまあぶっと排便したとしても、その笹を食べたうんちって匂わないんですよね。パンダのうんちって匂わないとか、よくテレビで取材されてますけど、まあそうやってですね、腸を腐らせないという意味でもね、便秘の人ってじゃあ腸は腐りかけているというか、ちょっとね生ゴミがたくさん入った状態なので安全ではないですよね。そういった時にはこういう笹とか飲みながらね、綺麗に腸をしていくのはいいと思います。
なるほどね、
はい、自然の動物たちはみんなやっぱり調子が悪くなると笹を食べたりして、まず汚いものを出す、それから殺菌作用がある、風邪ひかなくなる、粘膜が強くなる、そういった意味でも非常にいい天然のお茶なので、ぜひね今回いろんなところで探してみてね、クマザサのお茶試してみてもらいたいと思います。
いや動物は偉いです
ね
ちゃんと知ってるんですよね。
はい、
私たちも見習いたいと
黒いお茶をちょっとしばらく浜野さんにも飲んでもらいたいと思います。
あの若干黒く見えましたけれども、はい、あのこう傾けると
ちゃんと透かしてみると
しっかりグリーンが、
はい
はい、見えます、
はい、
いやでもこうやって丁寧に国産のもので、はい、天然のもので使われた、熊笹茶ということですので、はい、皆さんもしっかりと取り入れてみていただきたいと思います、はい、でも千雪先生どうでした？山2000メートルまで自力で登ったわけじゃないですよね。
ちょっとある程度までは車で登らせてもらって
ですよね。
そうなんです。で手で釜を持ってですね、ズタ袋を持って山の中にどんどん入っていくんです。でやっぱり30センチ以内に7枚ぐらい、あの笹のね葉っぱがあるところをこう上から摘むんです、でそうやって摘んだものをズタ袋の中に入れて下の工場まで持っていって選別をして、このギュッと濃縮された笹のお茶が作られてました。何でも作るのは大変です。
そうですよね。いやでもなんかあれですね、千雪先生気分転換になったんじゃないですか。
なりました。
山って森林浴で、しかもこう笹の匂いがこうプンプンするわけですよね。
そうなんです。本当に綺麗な、ね、ところで、日本の、ね、山も捨てたものじゃないな。普段私山とか全然登らないんですけど、山登り、ね、される方の気持ちも少し分かったような気がします
はい、熊笹茶、ぜひ皆さんも、試してみていただきたいと思います。中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤座千幸先生でした。先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。